書と福音の時間です。昨年から4月29日みどりの日が昭和の日に変わりました。ご存知でしたか？最近昭和がブームです。悲しい時代でもありましたが、どこか未来に希望があったのも事実です。希望は人を生かします。聖書はその希望にあふれる書物なのです。今日もこの聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。私は先日ロンドンの交通局が作ったコマーシャルフィルムを見ました。白いユニフォームを着た4人と黒いユニフォームを着た人が4人います。そしてこの白黒2つのチーム8人が入り乱れてお互いのチーム内でバスケットボールのパスをするんです。さて白いチームは何回パスをしたか数えてくださいって言うんですね。目を凝らして数えると13回でした。ところが次の画面でテロップが出ます。あなたは熊のぬいぐるみを着た男がムーンウォークをしながら画面を横切ったことに気づきましたか？もう一度巻き戻してみると、確かに熊のぬいぐるみ男がくねくねしながら右から左へと横切っているではありませんか。続けてテロップが出てきます。見ようと思っていないものは見落としてしまう、だから自転車に注意しようという公共広告だったんですね。いやー、いっぱい食わされましたね。しかしこのコマーシャルは見事に真理をついてると思います。どんなに目立つものが目の前にあっても、他のものに気を取られていたり、見ようとしていない時には、それが見えないのです。それは神様についても言えると思います。あなたをお作りになった創造主は、あなたを愛し、あなたを生かし、あなたに人生の使命とプランをお持ちです。ところが、神なんかいないと思い込んでいる時には、証拠を示されても気づかないんですね。そこで、神なんかいるわけないという考えを一旦脇に置いて、神はおられるに違いないと思って聖書を紐解いてみられることをぜひお勧めしたいと思うんです。さて今日は自分に対する神の使命に生きた人物の中から平安を持って生きる秘訣を考えたいと思います。その人物の名前はモーセです。彼は聖書によると最も謙遜な人物、最も柔和な人、他人の批判に対してそれに落ち着いて対応できた人だと紹介されています。旧約聖書の最も基礎の部分、創世記から新命記までを編纂した人物、多くのリーダーからリーダーの中のリーダーとして研究され注目されてきた人物がモーセです。このモーセの生涯を短い説で示している箇所があります。信仰によってモーセは成人したとき、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受けるそしりを、エジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。ここにモーセが偉大なる人物として成長していった秘訣が3つあると思うんですね。第一に、自分が何者であるかをはっきりと知ったということです。モーセはユダヤ人の息子でありながら、数奇な経緯でエジプト人の王族メンバーとして養育された人なんです。しかしエジプト人のロイヤルファミリーに入るまで、幼少期までは実の両親ユダヤ人の家族の中で育てられました。彼はそこで自分の本当のアイデンティティを培ったんです。すなわち自分の本当の生まれは神に選ばれたユダヤ民族の一員だという意識です。今はユダヤ人はこのエジプトの中で二級市民扱い、いや奴隷民族としてこき使われ、差別され、見下されてるけれど、ユダヤ人にはユダヤ人にしかできない特別な使命があるんだ。エジプト人の貼ったレッテルによっては打ち消されようのない高尚なる使命を授けられた民族、それがユダヤ人なんだという誇りがあったんです。 自分のアイデンティティを創造主との関連の中で確立していたんですね。毎年5月になると新入生の間に5月病が始まります。目標としていた新しい学校に入学したものの、自分が本当は何者かがわからないので、人生において次の目標を立てることが難しくなっているのではないでしょうか。あなたは何者でしょう。あなたとはどういう存在なんでしょうか。聖書は明言します。天地万物の創造主によって作られた神の最高傑作です。第二に、モーセはどう生きたいかを考えたのです。彼はエジプトの王家で最高の教育を受け、最高の生活をしました。食べるもの、飲むもの、着るもの、住む家はどれをとってみても超一流のものばかりです。しかし、その王宮の中で交わされる会話は、どれもこれもがユダヤ人を見下し、馬鹿にするものばかり。その中でモーセは自問自答したことでしょう。私はエジプト人なのか、ユダヤ人なのか、私の本心は何なのか。自分の本心を偽って裕福で生きることより、自分の本心に正直に生きて貧しくなる方が、本当の人生を生きることになるのではないか。偽善者とは、人を欺く人ではない、自分の本心を欺いて生きる人ではないのか。そうして王の家を出て、ユダヤ人と一緒に苦しい人生を生きるということを願うようになっていったって言うんですね。どう生きたいかが見えるためには、まず自分が何者であるかを知ることです。そして自分が何者であるかが分かったなら、その自分の使命に正直になって前進するだけです。それが柔和な人への道です。謙遜とか柔和である人は、人生の土台部分において自分と和解できている人です。自分を偽っている時、人はイライラして生きざるを得ないんですね。第三に、彼には冒険的に生きる秘訣がありました。それは、自分から目を離して見上げるべき神を持っていたということです。モーセも人間です。完全ではありません。多くの失敗や過ちもありました。それでもひるまず、弱いまま前進し続けることができたのは、自分にこだわるのではなく、人生の完成者に委ねることを知っていたからです。最近、カラマーゾフの兄弟という小説がとても読みやすい翻訳で出版され、巷でブームとなっております。この本の中に、ゾシマという長老が登場します。彼はクリスチャンです。彼は若い頃、ハンサムで有能で人気者の軍人でした。ある日、ダンスパーティーで知り合った貴婦人に恋をしてしまうのですが、彼女はある男性の婚約者だったのです。そうとも知らないゾシマ青年は、一方的に熱を上げます。しかし、彼が、外国へ出かけてる間に彼女は結婚してしまうのです。プライドが傷ついたゾシマは、彼女の夫に侮辱を加え続け、とうとうピストルによる決闘にまで持ち込むことに成功します。その決闘の前日、興奮しながら帰宅したゾシマに門番の兵士が挨拶すると、彼は問答無用で門番を殴り倒すんですね。そのままベッドに倒れ込んで朝になります。すると、小鳥のさえずる美しい自然が彼を迎えるのです。彼は心の中にしっくり来ないものを感じます。理由は明白でした。門番を理由もないのに殴り倒したことを思い出したからです。美しい自然の中で、私だけがなんて醜いんだろう。彼は門番のところへ行って土下座して謝ると、心の中から新しい喜びが湧いてくるんですね。実は自分の罪を正直に認めて、それを告白するというのは、とっても気持ちよいことなのだということを発見するんです。さて、不当な怒りを黙って引き受け、殴り倒されながら、それでも徹夜でゾシマの安全を守った門番は、誰のことを指してるんでしょう。実はイエス・キリストの雛形なんです。この方が私の罪を引き受け、私の心に良心の感覚を目覚めさせ、間違いを認めさせ、 悔い改めに導き、新しい人生に連れて行く方なのです。あなたも自分は何者かを知り、どう生きたいかを決めるために、この救い主イエス・キリストを仰いで、永遠の命を得てください。心からお勧めしたいと思います。
ここで今日のゴスペルです。ノアで、あなたを見上げます。皆様のお便りをお待ちしています。どんなことでも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。そしてもう一つのお知らせです。この番組はこの4月から9年目がスタートしました。そのことを記念して今月お便りくださった方の中から抽選で10名の方に高原豪一郎さんの著書生きる勇気と聖書の力をプレゼントします。こちらは4月30日の消印まで有効です。それでは宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号、聖書と福音プレゼント係までです。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。信仰によってモーセは成人した時、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。ヘブル人への手紙11章24節から26節まで。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。